シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き構成作家のマット西村さんにご登場いただきます。マットさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きということで、
はい、
単館、小さな映画館から始まったけどもビッグヒットになったという映画ですね、
はい、
今はもうまさにカメラを止めるな。
そうなんですよ。
ですよね。
今もすごいです。人気ですもんね。
私は先週見に行きましたっていう話したじゃないですか、はい、思い出したんですけど、はい、OS シネマズ神戸ハーバーランドで見たんです、はい、OS シネマズ神戸ハーバーランドよく行くんですけれども、はい、見に行く映画、あの小さめの映画館たくさんあるでしょ、
はいはい、
中に部屋がね、
はい、
小さめの部屋とか多かったんですけど、久しぶりに、
はい、
めっちゃ広い部屋で、ね、あの真ん中分かれてるの
分かります、分かります、
はい、前列と、はい、あと真ん中に道があって、はい、あれだったんですよ。 あの部屋ね、君の名はシンゴジラカメラを止めるなぐらいの、
もうその2つのヒット映画に匹敵するぐらい。
そうなんです
よね。
単館から始まって、今やもう君の名はシンゴジラカメラを止めるなが一番広いと言われてる。
まさにもう万馬券ですね。これ
本当大当たりですよね。
大当たりですわ。
いや
ー、
そんなことを思い出しながら、
はい、
今夜はどんな作品と巡り合えるのかを楽しみに。
ちょっとカメラを止めるなで、まあ、チラチラと情報、まあ、見てない方も情報を聞いてると思うんですけど、
うんうん、
まあ、ゾンビ出てきますよね。
そうですね。まあ、あのポスター見ていただいても、ね、
もう分かりますよね、
うん、予告編も ね。
これ実は万馬券映画にやっぱホラー映画は欠かせない、
うん、
ホラー映画が多いんですよ結構、
うんうんうん、
もうその代表格がブレアウィッチプロジェクト。
ブレアウィッチプロジェクト、
はい、これ公開が1999年の映画で、
うん、
この最初はもうあの北アメリカ大陸、アメリカですね、まあ、アメリカとカナダぐらいの限定で公開する予定やったんですけど、うん、もう口コミでどんどんどんどん広がっていって、
まさに
そうなんですよ、うん、でこの映画は制作費がだいたい、まあ、650万円って言われてる。
650万円
なんですよ。
あれ、先週でも低い言うても1300万とか言ってましたけどね。そうそうど、
これも650万円で作られた映画で、まあ、全世界の収入がだいたい260億ぐらいじゃないかって言われてるんですね。
すごい、万馬券。
この映画本当にすごくて、
うん、
これ私もちょっとあの記憶たどったら、よう自分でも見に行ったなと思うような映画なんですけど、
うん、
もうどんな映画かっていうと、伝説の魔女ブレアウィッチっていうのがいてるんですね、
はい、
でこれを、ま、あの題材にした映画を撮ろうっていう学生さんが、
うん、
ハンディカメラを持って、
うんうんうん、
この森に入っていくんですよ、
はい、
だから常に自分が映画に出てるかのような目線で映るんです。
あ、なるほど。
わかります。ハンディカメラで常に走ったりとか、うんうん、
こう森の中 を例えば走っていたり、
はい、
キョロキョロ見渡したりしている臨場感があるわけですね。臨場感があるんですよ、
うんうん、これ、まあ、今は要 POV 方式って言ってポイントオブビューショットっていう言い方するんですけど、
はい、
多分おそらくこれの先駆けかな、
へ
っていうような映画 であともう一個ね、あのモキュメンタリー方式っていう、
モキュメンタリー方式、
モキュメンタリー、これ要はドキュメンタリーってあるじゃないですか、
はい、
本当の真実、実話みたいな、
うん、
それをモックっていう言葉があるんですけど、まあ、真似たっていうような意味ですね。だから
ドキュメンタリーチック、
チックな映画なんですね。
モキュメンタリー、
はい、モキュメンタリー、うんうんうん、この2大要素が加わってもうとにかく大ヒットしたんですよ。で今見ても結構怖いっすね。
怖い
怖い。
650万から660万の予算で作っているけれども、
まあ、割にはあの怖い、
臨場感もあって、
臨場感もありますね、
現実味もあって、はい、怖い、
はい、ただ一歩間違えると、うん、ちょっと面白い YouTube 投稿っぽいような映画ではあるんですけれども
それは今となってはその POV 方式やモキュメンタリーみたいなものが
みんなが真似したんで、
真似してポピュラーになったのでってことですよね。
そうですそうです。
うん、
もうこの見た時は本当衝撃でした。
は
あ、しかもこれ結構ね、あの低予算の割に手が込んでて、
うん、
このブレアウィッチっていう、まあ、魔女ですね、
はい、伝説、
これがほんまに伏線を結構張り張ったんですよ、
うんうんうん、
見た人がこれほんまの話しちゃうかっていう信じた人も多かった。
へえ。じゃあ
っていう
凝ってるとこは凝っていて、はい、でもはしょるとことか省くところは思いっきり省いて、はいはい、
なんか本当に映画も、まあ、ハンディカメラで追いかけたような映像しか映らないんですね。
でもはっはっはっって気持ちになるってことですよね。
すごい臨場感があるんですよ。
はあ、
びっくりしたところはカメラがちょっと揺れたりとか、はい、これはぜひおすすめです。
へ
もちろんあの出てはる人 もう多分誰も知らないと思います、ね、
まあ本当に体感型、
はいはい、
映画の中に入り込んで、へモキュメンタリー、
モキュメンタリーで、このブレアウィッチプロジェクトに、まあ、ちょっとある意味似てるんですけれども、うん、ちょっと公開があの、まあ、近くっていうか新しい2010年に公開された、
うん、
パラノーマルアクティビティ、
パラノーマルアクティビティ、
はい、これも、まあ、同じような方式で撮られたんですね、
うん、
でこれ制作費135万円、
低
これあの低いのにはいろいろ理由があるみたいで、
一気に低いですね。
あのね、監督さんがオーレン・ペリさんって言って、もともとビデオゲームのデザイナーなんですね、
うん、
で自分の家結構ゲームで、まあ、お金結構稼いではるらしくて、
はい、
結構大きな家なんですよ、
うん、
だその家をもうロケ現場に使って、
あロケ地に予算をかけなかったってことですね。
だから家から一歩もまあ動かずに1週間ぐらいで撮りはったらしいんですよ。
え短いね。
そうなんですよ、
ま、うん、
その割にこれ もうかなり怖かったですね。これもホラーです。もちろん
ほら
この家の中になんかちょっと心霊現象が起きるみたいな話で、これもまたハンディビデオが出てくるんですよ、
うんうんうんうん、
それを例えば夜寝てる時になんか映るかもわからんって言ってこう三脚に固定してベッドを映したら
ダメダメダメダメダメダメ、
そんな感じの、
うちは大丈夫、ちっちゃいもん、家ちっちゃいしもう他何も入る余裕ないもん。
ないですか。
ないないないないない、
ね、まああのまあ、できたら一回ちょっとケイちゃんも試してみたら面白いものが撮れるかもわかんないですよ。
私がフラフラ歩いてるぐらいですよトイレトイレとか言いながら、
これも、もう興行収入は200億円超えてます。
135万から、はい、
そうなんですよ。でこの映画まあまあ、まあ、日本でもかなりヒットしてアメリカでもヒットして、
うん、
なんとスピルバーグさんが、
はい、
映画を見てこの発想はすごいって、
うん、
でこれをぜひともリメイクしたいって言い張ったらしいんですよもうこんななんか斬新なアイデアはないみたいな
はい面白い、う
ん、言い張ったんですよ。ただまあ、はい、スピルバーグさんが作るとなると当然その135万円では効かないですよねなんかこ
その家をまずセットに作るでしょうね、は
い、そうですね。だいたいアメリカのハリウッド映画って今300億以上、まあ、かかるって言われてて、
はい、
となるとそのお金をかけすぎると逆にこの映画が撮れないっていう話になって断念しはった。
はあ、もうスピルバーグになってしまった、はい、暁には
もうあのパラノーマル
アクティビティは取れない
パラノーマルではなくなるやろうと、
はあ
うん、そうなんですよ。
もう取り戻せないんですね、うん、
ただまあでもそれも話題になってこの映画ね結局シリーズでいうと51から5まで作られたんですね。
結構続きましたね、は
い、またこ の、まあ、監督のアイデアか分かんないですけどまあ、ゲームデザイナーなんで、うんうん、ゲームといえば日本じゃないですか、
はい、
だからわざわざ日本を舞台にした東京ナイトっていうのも日本人の方が出られてるんです。
へ
作られてるぐらいなんで。
もうそれね、1から5までシリーズ化するじゃないですか、はいはい、ほらよく若かりし頃苦労したことは忘れてだんだんこう天狗になるみたいなのはないですか。
これね全然天狗にならず、
うん、
基本スタイルは守ってはりますね。でこの、まあ、パラノーマルアクティビティとさっきちょっと紹介したブレアウィッチプロジェクト、うん、
はい、
この2つにちょっと共通することがありまして、うん、ラスト結末が正直よく分かんないですよ、
はい、
結局例えばブレアウィッチであると、
うんうん、
ブレアウィッチっていう魔女って何やったんや。
あでも伏線を張りまくって、はい、ほんまかもしれへんと思ったけど、うん、最後はもうや
んよく分からん。でパラノーマルアクティビティも、まあ、幽霊ぽいのがいてるんですけど、
うん、
こいつ結局何やったんやってよう分からんっていう、なぜかこの万馬券映画に共通する項目として、
うん、
ラストのオチがよう分からん。
あ
ただこの分からんがゆえに、例えば友達と行きました、ラストのあれ何やったと思うっていう喋りが生まれますよね。
あ、でいろんな人の意見聞きたくなりますよね。そう、聞きたくなりますよね。
ほんなら、うんうん、まあ、当然語りますよね、
うん
うん、ちょっとこれ見てんけどラストがよう分からんねん、でもむっちゃおもろいんや、まあ、ラスト謎を俺が解明したろかって、多分行く人が、
うん、解明したくなる、
なるでしょ。だからこれがひょっとしたらこう爆発的に広がった、
確かに。マットちゃんと見てへんからじゃ、監督の気持ちになってさ、うん、映画って楽しんない、
いう人もいてるじゃないですか、
ないとって言って、うん、うん、
でさ、ね、さぞかし続編があるような終わり方をする映画もあるんですけど、
はい、
この映画に至っては、ね、そんなカメラ持って走ってるような映画が次あるんかっていうちょっと疑問もあるんで、余計にこれ何やったんやろうっていうのが多分こう人を引きつける、
そしていつまでも残るんでしょ
う
ね。
そうなん
です
よ。
続編が出た時に、はい、あ、いつまでも残ってるやつの続編やって、そう、見に行きたくなりますよね。
これもすごく、
あ、
これがちょっとねホラー映画で共通した項目ですね。
私のパクチーみたい何の味って言われると言われへんねんけど、なんかもういつまでも残ってま
た。ちなみにあのパクチーは日本語ではカメムシソウって言われてます
がいや確かに、
はい、
あのカメムシの匂いを嗅ぐということをこの間、はい、あの匂い展という展示会でやったんですけど、パクチーじゃないって
思いましたよね、
はい、思いました。
ただでもあの、ね、カメムシを食べたことない人多いので、
あ、
なんでカメムシソウでつけたんかなっていつも思うんです
けど、香りでしょうね、
多分そうやと思います。
面白いですね。全然関係ない話ですけど、
はい、すいませんでこの2つに、
うん、
まあ、これ万馬券なんですけど、
はい、
僕が思うに万馬券になり損ねた映画も、
なり損ねた、
はい、同じような条件やのに、
うん、
なってないのがキューブっていう映画があったんですよ。
キューブ、
はい、これ珍しく1997年カナダの映画なんですね、
うん、
これも低予算、まあ、単館ロードショー、うん、有名な人が出てない、
うん、
でラストも結局よくわから
ん
っていう映画なんですけど、あんまりヒットしなかったんですよでも海外ではちょっとまあ人気があるみたいで、キューブの後キューブ2が作られて、
うん、
でそのキューブの前日の話としてキューブ0っていうシリーズが3つある。
お、結構人気作品っぽい
ですね。人気なんですけど、あのぜひとも見ていただきたいんですけど、熱く結構語ったんですけど、みんなあんまりこう乗り気じゃなかった。
あ、なんか今までは実績があったので、はい、マットさんの話、はい、あ、なるほど面白いと思って聞いてたのに、はい、なんかキューブの話になった途端に、
はい、
なんか友達が撮った映像
そう
お金かけずに、
はい、
知り合いが出てきて、はい、みたいな、調子に乗って全国作ったみたいな
これがね、なんぜヒットしないのか僕もちょっと謎なんですよ。
じゃあ
ぜひともまあ見ていただきたいな。
謎を解明したい方はね、はい、そして口コミで広げてもらって、は
い、
シェアして、
チャレンジしてください。
キューブシェアをこれからね、はい、皆さんに頑張っていただきたいと思います、
はい、
面白い切り口でさまざまな作品を紹介していただきました。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き構成作家のマット西村さんにちょっとマニアックな視点で映画を紹介していただきました。マットさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は先読みシネマ情報によく登場していただき、そんな映画あったんだといろんな情報を教えてくださいます菅野拓也さんにお越しいただいてます。菅野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。もうなんかいつも菅野さんに教えてもらった映画って、
うん、
なんか知ったかぶって人に喋りたくなるんですよ、うん、ねんよみたいな。
本当よかった、
うん、だからいつも楽しみにしてるんです。
はい、ありがとうございます。
今夜はどんな映画を紹介していただけますか。
うん、今回はですね、タイの映画になります。バッドジーニアス、危険な天才たちという作品です。
タイ の映画って日本で結構公開されてますか、
うん、そう結構珍しいですよね。あの、うん、ないこともないんですけど、例えばで言うと、はい、そのマッハとか、うん、トムヤンクンみたいなあの知ってる人はねあれなんですけど、あのアクション映画
ちょっとね戦ってみたいなね、
うん、だったりとか、ちょっと前だったあのアタックナンバーハーフっていうあの LGBT の方たち の, あのバレーボールチームの映画とか、
うんうんうん、
まあまあまあまあ極端な映画が入ってくることで売れることが多かったんですけど、
スコンと楽しく爽快なっていう感じですかね。
今回は結構ガチで作ってる本格的なクライム、エンターテイメント、
おバッドジーニアス、
はい、
危険な天才たち、
はい、
これはどんな映画ですか。
あの女子高生のリンちゃんという、ね、女の子が主役なんですが、
うん、
あの先生教師のお父さんと2人でつつましい暮らしをしているんですけれども、勉強ができるからって言ってね、あの進学校、これがセレブがいっぱい通ってる名門進学校に特待生として転入できたんです、
う
ん、でお金払わなくてもいいや、勉強もできるや、そこで知り合った金持ちの親友から、うん、あのちょっとテストの勉強を教えてとかって言われて、
うん、
でテスト勉強を教えているんですけど、あのお金持ちまあまあなおバカな女の子やったんで、あの教えたのと同じ質問、何テストが出ても答えられなかった。
教えたじゃない、
そう同じ質問出てるじゃない、
全く同じやん、
教えてよ教えてよって後ろからツンツンつつかれて、
うんうん、
で困ったリンちゃんが、リンがね、あのこう消しゴムに答えを書いて、
はい、
コロンと落としちゃうっていう、あの古典的な技で、
はあ、うん、答えをね、まあ、カンニングさせてあげるというか、そうそう、教えてあげる、
ありがとうって言って、うんうん、そのもう一人の女の子グレースっていうね、金持ちの美女おバカその消しゴム見て、
いい友達なのね、
答えができた。そこでね、あるビジネスを思いついちゃったんですよ。
ビジネス、
それがそのカンニングの答えと引き換えにお金もらっちゃえばっていうね。
へー、一気に飛躍しますね。
そう、でそのお金持ちの女の子グレースが、彼氏、これがまたお金持ちなんですけど、
うん、
彼と一緒になって、よしじゃあビジネスを開こう、あのお金はある、
うん、
お勉強できないんですけど、そういうなんていう詳細っていうんですか、ビジネスの才能には長けてるんで、そういうの思いついで、舞台がその世界の大学を入学でするための統一試験、ここに最大のカンニングを準備して、よし、うん、いっぱいお客さんというか生徒を引き入れてやろう、さあそのカンニングの先にあるものは、そしてカンニングをした人たちの将来はっていうのがこの映画なんです。
なんか最初に聞いたタイの映画ってこんなんだねとかって言った話とまた全然違いますね。
そうなんですよ。で、チラシとかには高校生版オーシャンズイレブンとかってね、風呂敷ぶち上げてるんですけど、
はい、
言い過ぎだろとかって思ってたんですけど、いやでも見ているとね、うん、結構その高校生が4人組になって、
はい、
こうカンニングをこうしていって、というかみんなにこう試験を教えてお金を集めて、
うんうん、
でどんどんグレードアップしていく様が、なんか本当にスパイものというかスリリングなクライマークションになっていて、結構見応えがあるんです。
まあ、その限られた部屋の中でもちろん監視はあるし、
うん、
カンニングなんか絶対やっちゃいけないと言われてる、まあ、不可能だと言われてる中に頭脳とかを、
そう、
そしてチームワークを駆使して、
そうそう、
カンニングという世界で、
うん、
なんかカンニングの映画って聞くと、まあ、そんな教育上みたいな気持ちに、
そう、昔なんかね、僕も学校であの映画見ちゃダメみたいな、うん、昔カンニングっていう映画あったりね、
はいはい、
あの袖のこう中からピョンって出てくるとかっていう古典的な技があったんですけど、
うん、
今回ね、やっぱり時代が変わればカンニングのテクニックも上がっているんで、でもこれ普通に日本でやろうと思ってもできないと思うんですけど、だからね、普通に見ていただいても問題ないと思うんですけどね。
そっか、だから実際に真似るというよりも本当にアクションとかサスペンスとか、
うん、そんなやり方あんのかっていうね。
あー、面白そう。これあの実際に菅野さんご覧になられて、うん、こうなんか考え込む感じですか、痛快とか。
いや、もう痛快、見てて面白い、普通に面白い展開がね、やっぱり監督さんが長編2作目、もともと CM とかを作っていた方なんで、
うん、
テンポもいいし、トントン進んでいくし、であの高校生4人の人物描写なんかもうまいんですよ、
うんうん、
であの賢いんだけれども貧しい人と、うん、そのお金持ちなんだけど、ま、おバカ ていうこの4人組、うん、で賢い中でもあのりんちゃんはこうお金に負けてお金でねこうカンニングしようとするんですけど、うん、もう一人引き入れた天才の男の子、これがもう堅物なね、うん、あの融通きかない子なんで、この子がいやカンニングなんかはやめた方がいいよって
自分の力でって
そう言うんですよ、うん、でそういう4人のチームワークがこういざこざしながらも最後の試験に向けていく、で試験の先にあるものはっていうところまで映画で描かれているんで、じゃあカンニングして試験に受かった試験をした人たちはじゃあその後どうなったのかっていうのまで描かれるので、
あなんか社会派ですね、そう話を聞いていくと、うん、
結構ねタイの社会問題、タイとかもね今学歴社会にあの受験戦争なんかもあるらしくて、韓国とか中国とか
イメージはね、そうそうそう、あのパトカーで送ってもらったとかね、
そうそう、あれ有名なんですけど、なんかタイでも今そう受験戦争なんかがあるらしいので、そういったところに貧富の差ですとか学歴社会とか、なんかそういったのも盛り込まれてる社会派のドラマだったりもするんです。
そうか、じゃあ良い学校に入らないといけないというようなもうなんかそこで一回社会が区切られるみたいな、
う
ん、
そうですよね、
その実際のタイの置かれてる現状みたいなところも、
うん、
この映画で出会うことができるってい う
分かんないですよ、タイの学歴社会とかタイの学校の様子とかね、
あ確かに旅行とかに行っても美味しかったよとかね、楽しかったよとかっていうところはあっても、
うん、そういうのも描かれているんで、女子高生の制服可愛いなとかあるんで、そういうのも楽しめられていただいたらいいかなと思うんです、
うん、その4人組のね、まあ、青春もきっと味わうことができるでしょうしね、うん、
はい、
でもその本当になんかもう試験を受けるっていうこと自体が昔になってしまったけども、
うんうんうん、
こう普通に試験を受けてても後ろから先生がコツコツコツって歩いてくるだけでなんかこう緊張するというか、
そうそう怖いですよね、
何もしてなくても、うん、私何もしてないですってアピールをしなきゃいけないみたいな
見られてると思いますよね、あれ
あの緊張感の中で、うん、こう組織的に乗り越えていけないことをやる、あちょっと楽しみかもしれない、いやぜひ映画館でそのスリルを味わいたいと思います。そしてその先にある社会派の部分とかも ね、
そうですね、
じっくり味わってみたいですね、はい、はい、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思います。バッドジーニアス危険な天才たち、こちらの映画ですけども、いつからどちらの映画館での上映になりますか。
はい、こちら大阪ですね、シネリーブル梅田で上映中です。神戸地区は10月の20日土曜日から元町映画館でも公開となります。
はい、元町映画館に足を運ぼうと思います。あと月曜日のラジオの谷五郎さんもね多分好きな映画だと思うので、これえ知らないのって言って
ぜひ、
はい、前田のことですけど菅野さんに聞いた情報を私が五郎さんにお伝えするというね流れで伝えていきたいと思います。皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はバッドジーニアス危険な天才たちを菅野孝也さんにご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ